陽次郎のどうでもいい走り。今週も元気よく行きましょう。陽次郎のどうでもいい走り。こんにちは、陽次郎です。月一更新、私陽次郎のジョギングランニングに特化したポッドキャスト、陽次郎のどうでもいい走り、今週はこちらをお届けしてまいります。新潟にも桜の季節やってまいりました、走るのにはちょうどいい季節。まあでも日中だいぶね、気温が高くなって暑くもなってきました。いつも走っている川沿いのジョギングコース、こう途中ね桜並木があるんだけれども、いい感じに咲き始めました。今日も早いところこのポッドキャストを作成して、今日はこう足を伸ばしていつものその川沿いのジョギングコースのさらに先にある信濃川沿いの桜並木の下をポテポテ走ってみたいなと思い起こせば、立川スキーハーフマラソンに挑む直前に、その足を伸ばした先の信濃川沿いの河川敷を走っていて、人生初のジョギング途中危険ありましたね。足が動かない、猛烈な腰の痛み、あれね、駅伝ランナーとかがなる抜け抜けの状態になったんじゃないかなと思ったりもしたんだけども、その衝撃が走ったのもあの桜並木の下でしたね。時々こう雪も降ってきてさ、そして河川敷を吹き抜ける風も冷たくってさ、どんどんどんどん体温が奪われていく。でこうふと顔を見上げると桜の木が見える。ああ、春になったらこの桜の木も見事な花を咲かせるのだろうな、そう思いながら半べそ状態です鼻すすりながら半べそ状態で歩いてました。あれから2ヶ月です。はい、桜の季節がやってきたのでリベンジだね。もう2ヶ月前のリベンジ、あの桜の木の下を走り抜けてみたいと思っています。そんな私陽次郎のネクストマッチ決まりました。今日はその次の大会に向けてのあれこれを喋ってみたいと思います。陽次郎のどうでもいい走り。ネクストマッチ、5月8日日曜日、白根ハーフマラソンエントリーしました。うわー、申し込んじゃった実はこの大会10年くらい前にもねエントリーしたことがありまして、その時はまあラジオ局に勤めていたんですけども、なんか仮装して走ってましたね、5キロくらいの短い距離、なんか話のネタになるかなと思ってエントリーして走ってきたのが白根マラソンでした。まあ完全に受け狙いで走ってたんだけどもね、あの頃は私も若かった。タヌキの格好とか戦隊ヒーローの格好とかフェイスペイントしたりね、仮面かぶったりで 2,3 回白根マラソンはそんな形で出場したことあったかなという感じなんだけどもね。まあそんな仮装しているんで誰が走っているんだかわからない。まあでも沿道からはたくさんの声援いただきました。あれから10年です。今度はガチのハーフマラソン、はい、走ってきます。昔はねその白根市といって、ここは非常に果物の生産が盛んなところ、今は新潟市南区っていうね区になってるんですけども、この辺りも田園風景広がる場所、ちょうど5月のこの時期は田植えが終わって田んぼにこうね水が張られているような、まあそんなシーズンなんではないでしょうかね。そんなコース走り抜けていきます。白根大凧合戦っていう、こう大きなタコをあげるイベントがあってね、多分この時期にはそのタコの製作っていう風なことも始まっているんじゃないでしょうかね。調べてみたらその白根の大凧合戦、今年は6月の初旬行われるみたいです。その大凧のサイズってのがこう横5メートル縦7メートルでかいです。これもねなんか一度でいいから見に行ってみたいね。タコこう飾られているのは見たことがあるんだけども、大凧合戦なんで タコをこう絡ませて引っ張り合っているってね、そういうこうイベントなんですわ。うん、そのタコ合戦は見たことがない。そんなタコ合戦への機運も高まっている5月の城根走ってきます。で、まあ今回のハーフに向けての準備いろいろしていこうと思ってて、まずジョギングランニングの練習計画を立てようと。まあ4月に入ってからね、この5月のマラソン大会に向けてそんな準備をしていこうと、うん、計画立てていました。今回もタッタというランニングアプリで自分の走った記録を確認できるようにしているんだけども、そのアプリとエントリーしたマラソン大会とが紐付けされていて、今城根マラソンにエントリーしタッタのアプリを利用している人が420人ほどいます。はい、でその人たちがエントリー受付スタートの2月6日から今日4月11日までどのくらい走ったかっていうのがそのアプリの画面上で表示されている、ランキング形式で表示されていく、そんな感じなんですね。うん、なのでそのランキング、距離がランキングで表示されて、今陽次郎は420人中何番目に長く走っているのかっていうふうなことがこうデータとして残っているんです、残されているんです。ちなみに私陽次郎の昨日までの記録、2月6日からの積算距離数がおよそ420キロはい、420キロ、順位が420人中78位、一応トップ100圏内、トップ100圏内にいるんで、いい感じかな。ちょこちょこ距離を稼いでより上位を目指していきたい。まあ、最低でもトップ100以内にはね、大会当日までには入っていたいって喋っててふと思ったんだけど、俺どうした？2月3月4月3ヶ月かけて積算走行距離が420キロ、本当にそんな走ってた？もう一回調べてみるわ。今タッタのアプリを開けてみて、陽次郎選手大会、練習ランキング、じゃん、 420.03 キロ。あ走ってたわ。どうした？改めて何そんなに頑張っちゃってんの？あの頃あんなに食っちゃねえを繰り返していたのに、何ちょこちょこ距離稼ごうとか言っちゃってんの？ね、でもなんかね、このねタッタというアプリがやたらとこの記録とかね順位をいろいろ出してくるんで、すごい煽られている気がする。まあそれが走るためのねモチベーションになってるっていう風なのもあるんだけども、走らないと、走らないと順位が下がっちゃう、もっと走らなければ、あなたもう走るのをやめて、もう体がボロボロじゃない、うるせえ、お前は黙ってプロテイン買ってこい、うちにはもうプロテインを買うお金なんて残ってないじゃない、あー前はあんなに優しい夫だったのに、よよよよよ。はい、陽次郎小劇場でしたってことにはまあなんないんだけど、なんか気になってしょうがないんですよね。もうちょっと走ろうかなとかね、で足痛めてるって今悪循環に陥ってるんだけども。そしてこの4月から新潟ヘルス&スポーツマイレージっていうアプリも入れて、こっちでもねデータ管理してるんです。これなんか歩いたその歩数によってマイレージがたまって、そのマイレージでなんかねいろいろ買い物が楽しめたりなんていう風なものなんだろうけども、今一つそのたまったマイレージの使い方がまだよく分かっていない。でこれもそのランキング、歩数ランキングみたいなページがあって、登録している新潟県民のそのユーザーのうち、あなたの稼いだ歩数が今何歩で、県内で言うと何位ですっていう順位が表示される。しかも新潟県内で何位、新潟市内で何位、今住んでいる地域で何位とかね、ランキングやたら細かいんですわ。で年代順にも表示されていて、まあ自分40代なんで、40代だと月平均何歩、今あなたは何歩なんで平均より高いです低いですみたいなのも表示されていて、うわー煽られてる煽られてる、おいバームウォーター買ってこい、レモン味だぞ、アップルじゃないからな、 あなた、もううちにはバームウォーターを買うお金なんて残ってないじゃない。なんてなる。ならないけど。はい。洋次郎小劇場でした。まあ、いちいちね、気にする必要もないんだけど、そういうこう、順位とか距離数とかスピードとかなんかそういう数字がね、気になっちゃう。純粋にそのアプリでの管理っていうのがね、楽しめなくなっているところもあるんだよね。まあ、目標を設定してそれを達成させるっていうミッションを自分に課して、それをコンプリートした時の喜びっていうのはあるにはある。まあ、ジョギングでダイエットとか、走って幸せホルモン、セロトニンドバドバ溢れさすみたいな、なんかあの頃それを楽しんでいたのに、なんか今そんな感じじゃなくなってしまっているかなと。まあまあまあ、でもね、白根マラソンまでに設定したその自分の目標をクリアさせて、マラソン大会も楽しく走っていきたいと思っています。そしてもう一つ、シューズ問題です。はい、これが起こっています。これまで大会には、まあ、某スポーツメーカーのシューズを履いて挑んでいたんですが、まあ、練習の時にも履いていたんだけどもね、これ多分使ってね2年ぐらい経ってるんですわ。なんか物の本によるとね、あのいっぱい走る人はやっぱりね、シューズの消耗が激しいんで、定期的にそのね、シューズの買い替えが必要だような、2年はちょっと長いかなみたいな感じもしてるんだけども、まあ別に走れるし履けるしいいかなと思ってたんだけど、この間ちょっと気になって靴底を裏ひっくり返して見てみたら、だいぶ靴底が減ってきてて、走ってる最中にね、確かに足の裏が痛くなってきた。まあ走り方の問題ってのもあんのかもしれないけれども、この某スポーツメーカーのシューズでのハーフ、ちょっとしんどくなってきたかなと。でもう一足あって、今大活躍なのがワークマンの1900円シューズ。これがすごくいいんだけども、このシューズも使って半年経ってだいぶ靴底が減ってきた。じゃあ白根マラソンに向けて新しいシューズをってこう検討しているんだけどもね、まあ新しいシューズはいつも欲しい欲しい言ってるんだけど、あなた、うちには新しいシューズを買うお金なんてないじゃない。なくはないなくはないんだ、でもね、そんな高価なハイスペックシューズはいらない。フルマラソンでサブ3を目指すシューズ3万円とかいらない。だいたいフルマラソンはなんか最近走ってみたいとは思い始めているけども、今は走らないし走れない。ましてや2時間台の、ね、サブ3なんて走れるわけがないので、そんなハイスペックシューズはいらない。なんか中高生が部活で使うジョギングシューズみたいなのがいいかなと思ってね、いろいろ探しているんだけども、なんとなんと、あのワークマンがですね、はい、この4月にランニング対応モデルをリリースするということで、そんな情報が入ってまいりました。これが今欲しくて欲しくてたまらない。高反発ソールが搭載されていて、カーボン配合プレートも内蔵。どんなんだかさっぱりわからんこれらの機能がどんなものなのかさっぱりわからんが、なんか早く走れそう。そしてお値段、なんと2900円。すごいぞワークマン。こんなにも何かのアイテムの発売が待ち遠しいと思ったことはいつぶりだろうね。なんか漫画の新刊が発売されるのを待ち遠しく思ったことはあるんだけども、なんか最近そういう、 こう発売されるのが待ち遠しいなんて思ったこともなかったんで、なんか子どもの時のようなワクワク感で、この間も先日ワークマンに行って、いや4月中旬って言ってたからまだだなと思いながらね、あのカタログだけもらってきて、その日はカタログを置かずに白ご飯食べてましたわ。まあ、4月中旬に発売ということなので、そろそろなんじゃないかな、そろそろ店頭に並ぶんじゃないでしょうかね。これを買ってマラソン練習励んでみたいと思います。 陽次郎のどうでもいい走り、お届けしてまいりました。陽次郎のどうでもいい走り、今回の白根ハーフマラソン、まあ記録更新も狙っていきたいですが、とりあえず無理なく怪我なくね、楽しく走ってこれたらいいかな。最近ちょっとね、このアプリに煽られてスピードを気にしちゃってるんで、なんか走ってても面白くない。 ゆっくりとね、ようやくやってきた新潟の春を満喫しながらポテポテ走っていきたいと思います。まあ、なんかね、途中写真なんかも撮りながらゆっくり走っていきましょう。でさ、ワークマンのカタログ見てると欲しいものいっぱいある ね。農作業用アイテムも充実していて、ペラペラっとめくってたら、なんかキルアミドっていう歌い文句、何これすごいと思って、虫の侵入を防ぐジャケット、これ必要じゃない？毎年なんか夏になるとムシムシにやられてあちこち買い替えになる。しかもなんかデザインもおしゃれ。1万円持ってけばいろいろ買えるんじゃない？そんなワークマン通いがスタートしそうな予感。アクティブにね、非常にこう体もポッポしてきてね、動きやすい時期になってきたんで、枝豆プロテインプロジェクトもね、本格的にスタートです。これとりあえず昨日朗読発表会が終わってほっとしているところなんだけどもね、次の朗読フェスティバルに向けての準備進めていかなきゃですし、土いじりも今週もねしっかりやっていきたいと思います。まあ、またマラソン大会に向けてのもろもろ進捗状況、このポッドキャストの中でも喋っていきたいと思いますので、次回のどうでもいい走りにもご期待ください。今週も聞いていただきありがとうございました。それでは陽次郎とはまた来週の月曜日にお耳にかかりましょう。バイバイ。